こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。6月入りましたね。6月っていうともう梅雨とかなんでしょうかね。ちょっとニュースチェックしてないんでよくわかりませんが、まあ雨が多いのは困るというかね、この雨対策的な部分でいうと雨用の靴はあるんだけど履くのがめんどくさくていいのが1点と、あと長い傘がないので折りたたみを常に持ってるだけっていうのでね、傘が欲しいなぁと思うんですけど、まあそんなことはまあどうでもよくてですね、皆さんもご覧になったと思うんですけれども、サッカーチャンピオンズリーグ決勝がねこの間あって、まあね世界でね1億人以上見てるわけですから、もちろんこれを聞いてる皆さんもね生で見てたと思うんですが、私もね生で、テレビで見まして、簡単に言うと分かんない人にも言うと、まあチャンピオンズリーグっていうのはヨーロッパのクラブでナンバーワン決めようぜっていう大会でして、これは結構ヨーロッパサッカーのリーグを追いかける中では割とお祭りの一つというか一つクライマックスなんですけど、今回はレアルマドリードとアトレティコマドリードの決勝で、前もね、近年あったんですけれども、今年もまたこの2つがマドリードダービーがチャンピオンズリーグ決勝だったと。で結果は1対1で延長まで行って PK でレアルマドリード、まあ、PK まで行ったらしょうがないですよ、もうどっちが勝つかっていうのはね。とはいえ、優勝として残るのはレアルマドリードっていうのがまたね難しいところで、やっぱり僕はお金いっぱいあるチームよりはより少ない中で頑張ってるチームにね肩入れしてしまうので、どこを応援というわけではないんですけど、アトレティコマドリードを勝てばいいなという感じで見れたんですけど、まあ、結果としては PK ですからね、あれですけど負けと言わざるを得ない状況ができてしまって、やっぱりこう選手層の厚みの違いみたいのがね見ててあったような気もするしね、あと後半始まってすぐの PK が決まってたらどうなんだろうみたいのもあるしね、残念。まあチャンピオンズリーグ決勝もリーガエスパニョーラの、戦いだったんですけども、ヨーロッパリーグも、優勝したのはセビージャということで、リーガエスパニョーラのチーム強いですね本当。僕あんまり普段あの試合見れてないんですけど、また来年はリーガエスパニョーラも重視してみようかなというふうに思うようになりました。あと最近サッカーのニュースで言うと、プレミアリーグがねまた面白さが加速したというか、ついに、まあ、噂としてはほぼ決まりだろうと言われていたモウリーニョという監督がですね、マンチェスターユナイテッドの監督に決まったっていう、これはまた面白くなりますよね。でマンチェスターダービーはシティはグアルディオラが監督ということでね、やっぱプレミア面白いな。でリーガエスパニョーラも強いっていうんだね。まあそんな楽しかったヨーロッパサッカーもまあ一区切りというか今シーズン終わったんですが、今年はなんと代表戦がの大会がコパアメリカもあり、ユーロサッカーユーロもあり、もうお腹いっぱい、でも面白い試合はまだまだあるという意味で大変な日々でございます。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム、それではお便りを紹介します。ラジオネームミモザさん、25歳女性、大阪の方。内山さんこんにちは。シャープ71のムビログのコーナーでボーダーラインを紹介されていた時に、これそういう映画ですね、メキシコの麻薬戦争がやばいというお話されていましたが、やっぱりそうなんだと思いました。私は2年ほど前に2ヶ月間メキシコに遊びに行っていました。世界情勢に疎い私はメキシコが危険な国だという認識が全くなく、一緒に行った彼氏が学生時代1年間メキシコに留学していたので、向こうでの生活には困らず、タコスも美味しいし遊びに行く場所もたくさんあるし優しい人ばかりだったので、2ヶ月間楽しく滞在していました。でも帰国してから周りの人に、 大丈夫だった?無事でよかったねという反応をされるので、なんでだろうと思い調べてみたら、麻薬、危険な国とたくさん書いていました。思い返してみたら、現地の友達に、夜は絶対二人だけで外に出ないようにと何度も言われたり、貧富の差が激しく街によって全然雰囲気が違っていて、確かに危険な空気が漂っていた気がします。でも、エル・ロジョというプールがすごく楽しかったので、メキシコにはいつかまた行きたいなと思っています。楽しい場所もたくさんあるので、内山さんにもぜひ行ってみてほしいです。ということでね、あ、ボーダーラインっていう映画をね、前紹介したんですけどもね、それが結構メキシコ麻薬戦争を、描いていたんですが、まあだから、全部が全部危険な国っていうわけじゃなくて、地域によって結構違いはあると思うんですけどもね、どこがどうだっていうのは詳しく言えないけれども、それはあるでしょうね。まあでもこう旅行行くときは、絶対いろいろ調べた方がいいでしょうね。まあ僕で言うところの地球の歩き方を読むっていうのもあるしね。あとなんか外務省のホームページとか行くと、なんか危険度合いみたいのがね、多分書いてたりすると思うんでね、そういうのを見つつ参考にして安全第一で旅行行くといいと思うんですけども、まあでも僕もねメキシコとか行ってみたいですよね。あそこ行ったこともないのでね、いろいろ調べて行ってみたいなと思うんですが、2ヶ月とか海外に旅行するっていうのはもう僕は人生ではなかなかできないのかな。もういろいろ仕事にケリをつけたとしても、でもこの番組とかもメキシコからお届けみたいなことにするしかないですよね。もうみんなで行くっていうか、じゃあ俺がなんかこう iPhone のボイスメモかなんかに劣悪な録音環境で撮ったやつをね流すっていうわけにもいかないからね。いいな、そういうのは。いいな、やってみたいな。いろいろ整理をつけていかなきゃいけませんね、そのためには。なかなかパッとこう、じゃあ明日からっていうわけにもいかないんでね、ちょっと憧れます。ありがとうございました。続きまして、ラジオネーム京子さん、山口県在住です。この番組のプロデューサーの内田さんの故郷山口からお便りが。内山さん、スタッフの皆さん、いつも楽しく聞かせていただいています。私が内山さんのラジオ番組を聞くようになったきっかけは、私の娘かっこ大学4回生、あ、西の方だと海生っていうの、関東とか東は4年生って言いますけどね。もう東西で分かれてるんですかね、あれは。関西のイメージあったけど、山口もそうなんだ。私の娘、大学4回生が大ファンだからです。娘が私の iPhone で内山さんの番組を聞けるようにしてくれました。私は52歳のもので、内山さんのお母様と同じくらいでしょうか。あ、多分大体そんな感じですね。リスナーの平均年齢を上げてしまっていると思うとちょっと心苦しいのですが、いやいや、全然ね、上がっても下がってもね、全然もう大丈夫ですよ。最初は暇つぶしに聞いていたのです。それを夕飯の支度時、支度時に聞いてみると、内山さんの楽しいトークのおかげで面倒なものが面倒だと思わなくなり、内山さんの番組を聞きたいが、ゆえに夕飯の支度をしようと思うようになりました。かっこ笑い。これからも娘がファンである限り聞き続けますので、頑張ってくださいね。追伸、バッテリーは娘が中学生の時に親子で読みました。だから内山さんの原田匠が今からとても楽しみです。あ、今度、バッテリーという、アニメ、小説原作のアニメに僕が原田匠役で出るというのを受けて書いていただいていますが、確かにラジオって僕も聞くときそうなんですけど、何かしながら聞けるっていうのは結構ね、魅力として大きくて、僕も朝顔を洗うときとかね、まあ食器洗うときとか、あと掃除してるときとかもね、いいですしね。こう、そういう風にしつつ聞けるっていうのはね、結構大きいですよね。ただ、もうこう、顔洗いながらとかやってる中で、ちょっとこう、音量とか、ね、濡れた手で操作した結果、ラジオが壊れるっていうのは僕はね、招いたのでね、これ皆さんに気をつけていただきたいですね。僕の普段、使ってるラジオは、録音したやつを一時停止するのが効かないっていうのが、なかなか結構わがままなラジオになっていまして、違う、なんだっけな、音量を上げようとすると一時停止しちゃうのかな。まあ、とにかくね、こう、説明書とは違うルールが作用するようになってしまって、結構それはね、ミスったなと思ってるんですが、まあ、いろんな形で聞いていただけると嬉しいですね。もうね、年齢も関係なく、いろんな人に聞いていただきたいと思っております。というわけで、このような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。 内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。お悩みプロファイル。このコーナーは先月から始まった新しいコーナーです。2回目ですかね、やるのが。皆さんが抱えていらっしゃる悩みをなるべく詳しく書いて送っていただいて、それを内山が分析させていただく。なんか偉そうな言い方がね、またね台本にありますけど、僕の意見ではありません。これは、やらされています。まあとりあえずやってみましょうか。ラジオネームかなさん。内山さんこんばんは。内山さんの喋り方がとてつもなく好きです。長時間内山さん単体での喋りを聞くことはできないのだろうかと思い、検索をしたらこちらのラジオにたどり着きました。そしてポッドキャストで一気に最初から最新放送まで拝聴しました。ラジオは昔から好きだったのですが、こんなにハマったのは初めてで、まさか自分がお便りコーナーに投稿する日が来るなんて思ってもいませんでした。私の悩みぜひ聞いてください。母がたまに近所のパン屋さんでコロッケパンを買ってきます。だいたい出かけてきた帰りに買ってくるので、夕飯を食べ終えた後くらいにコロッケパン買ってきたよとなります。夕飯を食べ終えた後くらいに、食べてる間に買い物行ってるのかね。が、私は夕飯の後に何か食べるということをしないので、コロッケパンは次の日に食べることになります。揚げ物って次の日に食べると品質が落ちているので、胃もたれもするし美味しさも半減です。油が酸化するって言いますよね。だからといって夜に余計なカロリー摂取、プラス再び歯を磨かなきゃいけない面倒くささを選択しようとも思いません。もう食べたらすぐ磨くってことですかね、これは。それもまたすごいですね。寝る前とかじゃないんだね。実のところコロッケパンは好きだけども、その日に食べられないならいらないのです。しかし母にもうコロッケパン買ってこないでとも言えず、翌朝もそもそ食べています。朝ごはんとしてってことですか。このように人の好意を受けているにもかかわらず、実はありがた迷惑と感じていること、内山さんは経験したことありますか。ちゃんと断るべきか、それともなんだかなと思いながらも好意を受け続けた方がいいですか。お答えいただけたら幸いです。なるほどね。コロッケパン食事のタイミングじゃなくて、ちょっと食べ終えたぐらいで、買ってきたよって言ってくれるけれども、もうその時にはもう歯磨きも済ませているし、カロリーね、パンもまたなかなかいくって言いますからね。カロリー、糖質とか詳しくないですけど、プラス揚げ物っていうねのを気にしつつ、好きだけど食べられないから朝、その翌朝食べるのもあれだと。でもこう親と暮らしていて食事を用意してもらっていると、こうルーティーンとしてよく出てくるご飯っていうのはあるかもしれませんね。僕が実家に住んでいた頃は、朝ごはんによく目玉焼きが出てきて、それが結構毎朝のようにあったので、僕は途中から嫌いになってしまって、もう実家を出てから一食も食べておらず、もう生涯食べることも危ぶまれているメニューランキングナンバーワン目玉焼きなんですけれども、でも同じような感じで、いわゆる卵サンド、こうゆで卵を崩してなんかパンに挟むやつもね、嫌いになったんですが、前以前ね、差し入れですごい美味しい卵サンドをいただいて、卵サンド再評価時代が始まりましてね、結構今はちょっといいんじゃないかなって思ってるんですけど、だからこういうコロッケパンの事情を抱えていると、またね、一人暮らしとか始めた時にコロッケパンを食べなくなり、そして何かのきっかけで再評価が始まる可能性もありますからね。なんとも言い難いですが、ちょっと話がずれましたね。人の好意を受けているにもかかわらず、ありがた迷惑と感じていること。これ自分で考えると何かなっていろいろ思いを巡らせてきたんですけども、というのも、僕自身はこういうシチュエーションを何度か避けたいというかですね、あと自分の気持ちをはっきり割と言う方っていうか、いらないものにはいりませんって言うし、ところがあるので、良くも悪くもこういうシチュエーションないなと思ったんですが、周りも割とこういうあれな性格を分かってる人が多いので、もうそういうちょっと一種甘やかされてるんですけど、あるなと思ったのは、僕が仕事で何かこう作品が終わったり、まあこういう番組が終わったりするときに、花束とかちょっとしたお花をいただくことがあるんですが、あれがいらないっていうのがあるんですよね。というのも、僕はこう花をめでるっていう気持ちが欠けてるんですよ。つまりこう花を見ても何も綺麗だねっていうのも、まあ綺麗 とは聞いてますが、こう自分の心の内からこう湧き上がってくる、うわー綺麗だなーっていう気持ちがないんですよ。こう作られた、わー綺麗ですねっていう言葉しか出てこないから、こう横で女性とかがもらって、うわー綺麗、うちに飾ろうみたいな言ってると、いやー僕はそうは思わないなって思ってしまうので、これがちょっと、つまりその、終わったので、ちょっとお花を差し上げたいっていう気持ちはとってもありがたいなって思わないといけないって思ってるんですけど、それをそのめでる気持ちというのを欠けてるおかげでですね、こう、まあ、もらって、こう、その場でこう、地面に叩きつけるっていうことはないんですけども、この、なんて言うんだろう、家に持って帰って、こう、机の上に置いて眺めるというですね、こう、ちょっと、ダメな流れができてしまっていてですね、こう、花をどうするっていう知識もないですからね、こう、なんとも言えないんですよね。だから、こう、たまにあるのが、こう、打ち上げとかで、打ち上げっていうか、その、何かが終わった時に、お花じゃなくて、ちょっとしたお菓子とか、ちょっとした和菓子とかっていただいたりする時あるんですが、その時に、わかってるね。わかってるって何がわかってるのかわかんないですけども、なんかこう、上級者現れたなっていうのをね、勝手に思っちゃってるんですけどね。そういうのはありますね。だから、経験、ありがた迷惑。迷惑とは思ってないんですけど、経験は日々していますね。でもだからそういう意味で僕は断ってないですけど、そのもらったものを生かさないまま、でいるっていう感じですからね。そんなところですね。だからこう、コロッケパンは食べても食べなくてもどっちでもいいかな。だからちょっとよくわかんないですね。好きにしてください。ではもう一枚、やってみようと思います。私のスペックっていう表を作ってくれてますね。こちらのメール。ラジオネームゆりこさん。内山さん、いつも楽しく聞いております。通勤中のポッドキャストが何よりの癒しです。いきなりですが、私の悩みは彼氏とすぐ別れてしまうことです。こういう人いるらしいですね。僕の周りにもいますね。年齢を重ねるにもかかわらず、どんどん交際期間が減少していき、何の成長もしておらず、このままだと孤独死まっしぐらで、今後が恐ろしいです。付き合って彼氏、孤独死まっしぐら、早くない、付き合って彼氏になると、相手の嫌な部分を見つけてしまい、こういう嫌な部分がある人と付き合っても時間の無駄だから別れようと思ってしまいます。付き合うまでは割と盲目的に相手のことを好きになるのですが、彼氏になると途端に興味がなくなって嫌な部分が目についてしまうんです。ぜひ内山先生に同世代男性の立場からどうすれば恋人と長続きするかアドバイスいただけますと幸いです。ここからですね、このメール文章ではなく、この箇条書きでこれまでの恋愛経験と題されたものが書いてありますので読んでいきましょう。丸一、相手、同い年、同じ学部。なるほど。きっかけ、同じ講義を取っていたので。これね、先に言っとくと、この方、私のスペックっていうのをこの後書いていただいてですね。名前、ゆりこさん。性別、女性。年齢、25歳。私と一緒ですね。職業、都内の商社に勤めております。これまでの恋愛経験、上記のみです。理想のタイプ、尊敬できる人、仕事を頑張っている人、太ってない。連絡がマメじゃなくても催促してこない人。恋人以外に友人関係、趣味など打ち込めるものがある人。刺激的な気持ちにさせてくれる面白い人。イコール内山さんみたいな人がタイプです。何卒ご確認のほどよろしくお願い申し上げますって書いてありますが。で、それを頭に入れてですね、読んでいきましょう。きっかけ同じ講義を取っていたので、付き合うまでの期間3ヶ月。付き合った期間3ヶ月。あら、ここがイコールっていうね。別れた原因。私の交換留学と彼の公務員試験受験のため。なるほどね。つまりこう、交換留学で一時的に遠距離恋愛になるし、彼は彼で公務員試験受験で忙しいしっていうことですかね。で、3ヶ月で別れてしまった。これ3ヶ月付き合うぐらいからこの交換留学と公務員試験は分かってただろうけどね、これ。どうだったんでしょうね。まあ、次行きましょう。丸二、相手、5歳上、SE、システムエンジニアってことかな。付き合ったきっかけ、合コン。付き合うまでの期間、1ヶ月、早い。付き合った期間、2ヶ月、早い。わー、2ヶ月で。あちゃー。別れた原因、 毎日電話や連絡をされ、飲み会の報告をさせられるなど、私が束縛に耐えられなかったため。ああ、束縛ね。なるほどね。丸さん、相手2歳年下、製薬会社の社員。付き合ったきっかけ、友達の紹介。これも合コンなんじゃないか？どうなんでしょうね。でも書き分けてるってことは違うんでしょうかね。よくね、こう、結婚の話とかで、知人の紹介は合コンと思えみたいなね、鉄則がありますけれども、どうなんでしょうか。付き合うまでの期間、2週間。はぁ、すごい。付き合った期間、1ヶ月。どんどん短くなってますね。3ヶ月、2ヶ月、1ヶ月って。これも0ヶ月になってきますからね、次。別れた原因。会社の愚痴などネガティブな話題しか話さない彼に幻滅し、この人といても成長できないなと思ったので。なるほどな。まあ、これが、書いてあるリストの全部なんですけど。どうすれば恋人と長続きするか、アドバイスいただけますと。まあでも、全部自分で振ってるんですかね、これは。まあでも一つ手段としては、付き合うまでの期間を長くしてみるとかね。3ヶ月、1ヶ月、2週間だから、3ヶ月でも結構、短いって思うかもしれないしね。もうちょっと長めにいろいろ見てって、束縛とかしなさそうだな。でも付き合ってから変貌っていうのもよくある話だしね。まあ、今僕の今口に出そうになった言葉はケースバイケースっていうね、このコーナーで禁止とされている言葉がね、頭に浮かんできましたけど、どうでしょうね。うん、まあだからもうちょっとこっからスタイルを変えたいって言うんだったら、もうちょっとこう見極めの時間を長めに取ってみるとかね。うん、だからこうね、付き合うまでにこう、まあ25歳ですからね。明確に告白的なものを経ずに、いつの間にか、あ、なんか付き合ってるね、みたいなパターンもあるかもしれませんからね。なんとも言えませんけど、その、明確に付き合うっていうところまでもうちょっと時間を置いてみるとかね。食事の回数でも何でも。とはありますけれども。でもこう、メールを読んでて思うのが、相手に、こう、成長、自分が成長することを求めてるってのが何回も書いてありますもんね。何の成長もしておらずとか、この人といても成長できないなって。なんか、そこで、成長とか、利益とか、求めちゃうのかとはなんか思いますけどね。その前にこう、気持ちが前に行きそうなもんですが、そういう、何らかの利益を、重視しなくてもいいのかなと思いますけど、時間の無駄だからね、極論言えば人と付き合うことが時間の無駄かもしれないしね。一人で映画見に行った方がいいかなって思っちゃうかもしれないし、でもこう恋愛のやつはちょっと難しいものがあるね。わかんないね、これは。こんなにいろいろ書いてもらったけど。ね。わかんないな。まあ、だから、その緩いアドバイスとしては、見極めの時間をもうちょっと置いてみる。あと、考え方の違いとしては、成長っていうのは僕はよくわからないっていうのと、あとはまあ、楽しくやってもらえればいいかなと思いますけど、だからこう時間の無駄とか追い求めるとまた違うかなっていうね。はぁ、ちょっと難しかったな。というわけでね、なかなか結果は出せませんでしたが、これに懲りず皆さんからメールお待ちしていますので、よろしくお願いします。以上、お悩みプロファイルでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。まあこのお悩みプロファイルっていうコーナー始めましたけど、2回目にしてなかなか答えの出せないっていうのがねありまして、いきなりね存続の危機を迎えてますけれども、なんでしょうね、僕自身が楽しければって思っちゃうタイプだからかもしれないけど、なかなか相談にを受けるに向いてない感じかもしれませんね。このコーナーいかにっていう感じですが、 はい、というわけで番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。